3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。
皆さんこんにちは。読売新聞大阪本社の山下です。本日のゲストは大阪本社生活教育部の生田千尋記者です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは読売新聞大阪本社が推進するノープロジェクトの一環として11月8日から京都大原旬の恵みと題し3回にわたり京都大原に移住して就農、今や朝市などで人気を集める若手農家らを取材した生田記者の連載記事です。生田さん、
はい、
3人 の, あの子育てを両立する記者と聞いておりますが子育ての苦労、農や食へのこだわりについて教えてください。
苦労というのはあまりないというか、まあ、日々あるんでなんかいろいろあるんですけど農業は割と関心があってで私大津支局に、滋賀県にですね大津支局で10年ほどいたんですけどで滋賀県で魚のゆりかご水田っていう琵琶湖の魚が、田んぼに遡上して卵を産む水田があって、まあ、そこの取材をしたのがご縁でそこのオーナーになったり、まあ、今はちょっと外れてはいますけどしてそこのご縁ができたのでそこのその田植え体験とか稲刈り体験とかによく子どもと一緒に行きました。で、やっぱり子どももそういう生き物とかその植物とかの触れ合いは楽しかったみたいで結構生き生きとやってくれていて私自身もすごく楽しいなと思っていました。で、まあ、そういった縁もあって今家で植木鉢の大きいのでさつまいもを植えたりとかしたりもちょっとしていて子供ともこの間さつまいも掘りを楽しんだところです。ただ食へのこだわりっていうとそのまあゆりかご水田のストーリーが面白いので使って家でもいつも購入させてもらってるんですけどもその有機野菜というものについてはそんなにその意識が高くなかったというかあんまり積極的ではなかったんですっていうのがなんかその肥料とか農薬を使わないとその野菜自身がこうえぐみっていうんですかね自分でそういう毒素を出して虫をやっつけるみたいな話を前に聞いたことがあったりとかなんか食わず嫌いだったなっていうところで実際いただいたらもうすごく美味しくて感動しました。
僕も大原はとても車で20分ぐらいのところに住んでてほど近いんでよく朝市とかに行ってたんですけど、うん、生田さんの連載記事非常に楽しく読ませていただきました。連載記事で出てきた実際に大原の有機野菜などで農家飯、
はい
作られて食べてみて感想や驚き、お子さんやご家族の評判いかがでしたか。
はい、いやもう本当にどれも作りやすくて美味しくてもうなんか日々感動の連続みたいな取材体験させてもらったんですけどもで、なんかやっぱり農家さんによって少しこう味わいが違うのかなっていうのはなんか私も感じたところで、農家さんがそういうふうにおっしゃっててなんかまあそう受け取ったんですけどなんか音福畑さんの最初に取材させていただいたのがつくら農園さんでつくら農園さんのお野菜生協でちょっと実はこっそり買ったりして食べたりもで実際にまた後でいただいたりもしてなんかこう味が濃くてこう旨味があってなんかこうすごい野菜ってこういう味なんだって感動しました。こんなにその味が濃かったんだなっていうのに感動してで音福畑さんのお野菜はなんかすごくこう後味が爽やかでなんか幸せになるような感じの味だったなとで農家飯つくらさんの音福春菊の農家飯サラダは春菊なのに本当にこう旨味があって甘くて柔らかくてですね全然その春菊って言われないとわからないような味ですごく美味しかったですね。で音福さんの葉月大根の炒め煮は子供が緑の野菜あんまり食べないんですけどもこれはすごく食べてバクバク食べて美味しいと言っていました。なんかそこにも私驚きましたしなんかこう大根がすごくこう 甘くて、あの豚肉のこう甘みと合わさってすごく甘くて美味しいなと思って、その後もよく作っています。近くで買った大根とかで作っているんですけども、作ったりしていて、で、藤岡さんの人参を使った、和波堂さんがご紹介いただいたジェノベーゼもこれもまたすごくあの美味しくて、でしかも手軽で、なんで葉付き人参のある手元にある時は全部そのもうほとんどジェノベーゼに使ってたかなと。パスタ作ったらジェノベーゼにしてみたいな感じで、もうパスタを食べるあの機会がすごく増えました。最近ないあのあなくなってきたので、ちょっとまた大原にあったら買いに行きたいなとも思っているんですけども、そんな感じ で、あの藤岡さんのあの人参だけじゃなくて、あの株をこの間の、京都であった、マルシェのところ時に購入させていただいて、で、株を薄切りにしてオリーブオイルと塩で和えただけのものをちょっと作ってみたら、あのなんかすごくそのスナックみたいにバクバク食べてしまって一瞬でなくなったんですけどもあのなんか爽やかですごく美味しくて、そんなになんか株をそんな風に食べたのって初めてだったもので、なんかそれはそれで自分に驚きました。であとあの金時人参はよく味噌汁なんかであの、取材で金時人参の美味しさが分かって、あのその後も地元で時々産直市なんかで金時人参が売っているので、それを味噌汁に入れたりして、食べてて、それは家族にも好評です。
連載1回目で取り上げられたのが、佃農園の渡辺優斗さん、タミさん夫妻、2回目で取り上げられたのが、お豆腐畑の、高田純一郎さん、美佐さん夫妻、3回目の連載で取り上げられたのが、パープルファーム藤岡の藤岡亮さんでしたよね。
はい、
農家飯の方そういう形で子どもさんかなり好評だったということで、実は僕も久田さんの記事を読んで、妻と一緒に料理して食べてみました。すべて美味しかったです。今出てきた大原で就農し活躍する若手農家4人、今回の連載記事で取材され、率直に感じられたことを教えてください。特に、佃農園の渡辺夫妻、おとき畑の、高田夫妻の生き方ライフスタイルや大原に根付いた暮らしストーリーに深い感銘を受けた、生田さんの感想もお聞きしたのが印象に残ってます。
なんか生き方とそれから、なんか農家さんとしての視点っていうのと2つあって、でまずその農家さんってそういうふうに考えてはるんだって思ったのが、例えば高田さんはその、自分たちはその野菜を作ってるんじゃなくて、野菜がすくすく育つその環境づくりをしているんですっていう話をされていたんですね。それがすごく印象的で、なんかその土を、ふかふかの土で有機物がこうよく混ざったいい土になって、で雑草がないとその野菜はこうじんわりゆっくり育って、栄養をと自分のペースでとってじんわりゆっくり育っていくんですよっていう話をされてて、で、周りに雑草があるとそこから虫も湧いたりするから、もうそれを雑草は全部取ってっていうすごく手間がかかる作業なんですけども、そういう環境を作ることで人間と一緒で、人間がこう食生活とかいろいろと気をつけてたら風邪がひきにくい体になるのと一緒で、野菜も健康に、いい感じに美味しく育ってくれるんですっていう話をされてたのが印象的でした。野菜を作るってこう野菜を作るものだと思っていたので、そういう環境を整えることが大事なんだなっていう視点はすごくこう目から鱗な体験でした。で佃さんの渡辺さんたちのお話も通じるところがあるんですけど、やっぱりそういう環境が大事っていうのと、あとその肥料で味が変わるんですよ、味が決まるんですよっておっしゃってたのも面白くて、スタンダードなのは鶏糞であったり、種かすであったりとかっていうお話でしたけど、例えば昆布かすを入れるとうまみが出るんですよ。なんでその白菜とかナスとかそういう、味の淡白なお野菜なんかには昆布を入れることでこうまみが増すんですっておっしゃってて、なんか そのお鍋とかでも昆布入れたりあのカツオ入れたりしますけど、もう土のレベルでそうなんだなと思って、あのすごい奥深いんだなと、奥深い農業と奥深いんだなっていうのをすごく感じました。で、生き方なんですけど、最初にご紹介した、筑田農園さん の、 あの渡辺優斗さんと民さんは、もともとアートをなあの学んでいらっしゃったと。で、民さんなんかはその学んでいって、でもその大原の景色の美しさにあのもう惚れて、ここに骨をうずめたいと。で、優斗さんも、優斗さんがあのその大原の、開墾とかをまあ中心になってやっていかれているわけなんですけれども、あの、まあ、やっぱり大原を耕すことでその大原を支えていきたいというふうなあの思いを持っていらっしゃって、本当にこう木々があったところがちゃんと畑になるのが楽しかったっておっしゃっていて、開墾作業とかあのすごくこう本当にしんどそうな感じするんですけれども、あのすごく楽しくて、今もあのそういうお仕事が楽しくて仕方がないとお二人おっしゃっていたのがあのすごくハッとしました。あの農業ってなんか大変なお仕事っていうイメージがあったんですけど、あの そうじゃなくてすごく楽しくて、あのやりがいがあって、でそういう美しい風景の中で、こう生きていけるっていうのはなんかすごく羨ましいなって思ったのがあの自分としては心に残っています。で高菜さんもあのやっぱり野菜を通じてその野菜が育っている環境、その豊かな、情景を思い浮かべてほしいんですっていう話を、されていて、音福畑さん の、 あの野豪の意味としても その、そこには土があって、緑があって、さまざまな豊かな生き物がいると、でふとこう手を止めるとこう水のせせらぎなんかも感じ、まあ、聞くことができると。でもちろん日々忙しいだろうけど、そういうあのこういう豊かな情景があることをあのちょっとこう思い出してほしいっていう風な話をされていて、なんかすごく素敵だなと思いました。
実際あれですよね、筑田農園の渡辺夫妻は当時、耕作放棄地が目立った大原に、
はい、
いろんな人 の、 あのお世話になりながら飛び込んで、はい、今や大原は朝市含めて、耕作放棄地がほぼゼロっていうストーリーにもすごく僕も感動いたしました。あと今話で出てきた鶏糞っていうのは何の糞ですか？
鶏の糞ですね。
あ、なるほど、いろんな肥料があるもんなんですね。
そのようですね、そのいろんなものが肥料になって、刈り取った草なんかも土にすき込んで肥料にしているそうです。
そのような大原の農家らが丹精込めて育った有機野菜などを販売して、人気レストランのシェフや主婦ら、市民から広く人気を集めている大原の日曜朝市、実際に、足を運んで行かれ現地取材も重ねられたそうなんですけども、どう感じられましたか？
私最初行ったのが6時半に行った、朝の6時半ぐらいに着いたんですけど、もうその時点ですごいにぎわいになっていたのに驚いて、で山下さんももう5時半から入っていらっしゃったりすることも何度もあったって伺ってて、なんかそういう場所が京都にあるんだなと思ってすごい驚きました。午前のもう夜明け、今で言ったらもう夜明け前の時間になると思うんですけど、そんな時間からたくさんの人が集って柿があって、で、まあ、そこにはその京都の有名な料理人の方とかもたくさん集まっていらっしゃって、大体そのここの大原に来たら、大原の朝市に来たら大体その京都の、まあ、有名な料理人の方で大体会えるんじゃないかなって思うぐらいこうたくさん料理人の方が来られていて、そういう柿とかにぎわいに驚きました。
確かに生田さんとは日曜の朝市で何度か顔を合わせました。僕も11月19日にこの連載記事と連動している、ノープロジェクトの一環で在京都、フランス総領事館関西日仏学館で、マルシェのコラボ、トークセッションをしたもんですから、 準備勉強がてら行ってみて、朝市のにぎわいの、あの凄さに本当に驚きました。
なんか料理人の方、まあ、朝市自体が、1999年に、まあ、地元の方が、もともとは地元の方がこう自分たちの作った野菜を売ろうということで作られたそうなんですけど、もう間もなく料理人の方が来られて、で多分その料理人の方のこう要望とかそれをまたこう受けて実現してっていう、こう良い循環というか、そういう関係がずっと続いてきているんだなっていうのを、やっぱりそのにぎわいからも感じられて、なんか二人三脚でその大原の朝市というか、まあ大原の野菜っていうのがこう盛り上がってきてるんだなっていうのをすごく感じましたね。
なかなか市内のスーパーでは見かけないようなカラフルな野菜とか、すごく多かったですよね。
そうですね、なんか大根だけでも高田さんのところなんかがそうですけど、紫、黄色、黒、もちろん白もあるし緑もあるし、それぞれ全部美味しいし、で大根だけでもそれなので、例えば人参とかでもまた黒とか黄色とかいろんな色合いがあって、本当にスーパーでは見かけない、こんなに野菜って彩り豊かなんだなと驚きもありました。
実際問題買って帰られて、そのカラフルな野菜、子どもさんの反応はどうでしたか？
なんかやっぱ食べてくれるのが嬉しくて、普段野菜ってあんまり食べないんですけど、なんかえぐみがないっていう上の子は言って、6年生の上の子は言ってましたね。
皆さん大原の野菜、ファンになられた感じですか？
そうですね、あれだったら食べるみたいなのに言ってくれたりして、また買いに行きたいなとは思ってるんですけど。
僕も生田さんの連載記事見て改めて驚いたのは、東京からわざわざ朝市に来られてるシェフの方がおられたっていうんですけど、本当に驚きですよね。
そうですよね、そんなに駐車場見てても宇都宮とか なんか結構遠くから来られてる方結構いらっしゃって、まあ、観光を交えてるのではないかみたいな地元の方の話もあったですけど、それにしてもこの時間に来られるっていうのがすごいなと。であと、もともと京都の中心部でお店を出してらっしゃって、東京に行かれた方っていうのもいらっしゃって、でその方もやっぱし毎週のように帰ってきてはこの朝市に材料をこう買いに来てるんだっていう話をされていました。
なるほど。その他京都で、住んでおられるフランス人の方も多くて、フレンチレストランも多いんですけど、実際そのフランス人のフレンチシェフの方とかも朝一で結構頻繁にお会いしますよね。
そうですよね、私 2,3 回朝一に行かせていただいたんですけど、やっぱりいつもいらっしゃっていて、で一回取材もさせていただいて、なぜそんなに来られるんですかみたいな、そしたらそのスーパーとか街中ではわからないその旬というか季節感っていうのをここでは感じることができるんですっておっしゃってて、そうなんですよね、やっぱりその時期にしか並ばない野菜とか、その里全体の空気感とか雰囲気、これがすごくその料理のインスピレーションを生むとおっしゃっていて、でもなんかすごく果てしない世界なんだなと思って、すごくいい場なんか場所もすごく街中から近い、20分ぐらいで行けるとこ、車で20分ぐらいで行けるところですし、そういう良さをすごくこう生かして、こう関係が、都市との関係ができている農村というか、野菜の、産地であるんだなっていうのをすごく感じました。
火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
実際大原の朝市から見える景色もとても綺麗だったですよね。朝日が昇って霞、
はい、
もや ていうか、もう本当に幻想的な風景で、僕もちょっと息を飲むようでしたけども。
そうですね、小野霞というそうですね、大原、京都自体が盆地なわけなんですけども、その京都市内から北東に車で20分ぐらいあった、行ったところに大原があって、で大原もやっぱり盆地でして、で盆地にはその水気というか、そういうもやとか霧がやっぱり立ち上りやすい、気候ということ で実際そのもやがもう本当に時期と夏以外はだいたい毎日のように発生するって地元の方もおっしゃっていたんですけれども、それがあることでその土が乾燥しない、葉っぱも常にか潤うということで、もちろん野菜の種類にもよるんでしょうけど、それがすごく野菜の甘みとかうまみとか、みずみずしさっていうところにもつながっているというお話でした。でそれでね、景色としてもすごく綺麗な、息を呑むような感じでした。
生田さんが急いで、スマホで撮影されてた姿がすごく印象に残ってました。
あ、そうですね、とりあえずいろいろ撮っておこうと思って撮らせていただいたんですけど、後から見てもその写真に癒されるなっていう、はい、大原って本当にそのチェーン店がないんですよね、ファミリーマートが一つあるだけで、なので本当に車で20分しか距離がないと思えないぐらい静かで、鳥の音とか、なんか木の切る音なんかも時々聞こえたりして、すごく癒される場所です。
その全く僕も同感で、朝一に足を運ぶその理由についても生田さんが語り尽くしてくれたなという感じがしてとても嬉しいです。今回取材されて京都大原の魅力やポテンシャル、その、力の源泉について、どう考えられましたか。
都市京都との近さ、京都市街地との近さをすごく生かしている場所なんだなっていうのを感じて、でやっぱりその先輩方の敬願というか、その時はそこまで思ってらっしゃらなかったのかもしれませんけど、もともと 20,30 年前まではすごく耕作放棄地が広がっていたと。で三千院からこう下の麓の方を見ても、林とか木とかで向こう側が見えなかったっていう話をされている方もいらっしゃいました。そのでも大原っていうのはやっぱり農村としての風景景色があるべき姿じゃないかと思う地元の方がいらっしゃって、宮崎良三さんという今81歳かな2歳かなっていう方が中心となって、農業で生計を立てていけるようにということで、 いろいろと土地改良を進めたりとか、基盤整備を進めたりとかされたんですけど、その一つとして、皆さん大原って自分の畑で作った野菜を自分の家で食べるっていうスタイルがもともとで、でも野菜って作るとたくさん余ってしまうので、それを売る場所を作ろうと動き出されたんですね。それが、さっきもちょっとお話にありました1999年に、朝市を、始められたのがきっかけ でそこにはその大原の地元の方々が孫とか子供とか近所の人のために作った、大根とかですね、お野菜が並んでいたと。で、すごくやっぱり新鮮でもあるし、そういう愛情をこもって農薬とかもそんなにたくさん使っているわけではない、そういうものが並ぶということで、料理人の方とかもすぐにこう来られたっていうふうな話を聞きまして、なんかそういう地元の方たちの、こう道を作ってくださっていたっていうのがなかったら、今ここまで若い方が農業に参入してくるっていうのもなかったのかなと思うと、やっぱりその地元の方々がしてこられた功績ってすごく大きいというか、その試みっていうのは成功したんじゃないのかなと傍から見てて思いました。
今出てきた宮崎さんっていうのは大原在住で、京都市の農業委員を務めておられる宮崎良三さんですよね。
そうです、
はい、朝市をやられてる里の駅の立ち上げにも尽力された、方だと聞いています、
はい、 朝一が週に1回、まあ、日曜日の朝にやってるんですけども、それだけじゃなくて、あの常設の販売所を作ろうということで、町というか大原の皆さんであの資金を出し合って、里の駅を作られたと。でそれが、常設であることでまたあの日頃からそこに立ち寄る方たちも増えてきて、よりその大原の野菜というのが定着していったと。今あの大原野菜っていう言葉が京都を中心にありますけれども、そういうブランドとして認知されてきているんじゃないのかなと思います。で大原で野菜作りをするということについても憧れられるというか、すごくあの大原での野菜作り、それから大原で作られた大原野菜というのがブランドになっているようで、こう中山間地域、あ大原ってまあ中山間地域なわけですけれど、そこ中山間地域というとやっぱしその耕作放棄地で悩んでいるっていうのがもう一つのイメージとしてあの湧いてしまう、こう浮かんでしまうわけなんですけれども、あの一つの希望、中山間地域の一つの希望の形になるんじゃないのかなと、あの本当に大原という場所に、あそして皆さん の, そのこれまでの取り組み、今の取り組みにあの期待というかあの希望を感じました。で若者が来て世代交代もしていて、であのもちろんあの高齢の方、あの地元の方も、現役でこう野菜を作られていて、で耕作放棄地がもうほぼなくなっていてっていう姿がすごくその未来があるなと、あの期待というかあの希望を持てるなと思いましたし、で改めてやっぱり農業っていうのがそのふるさとの姿というか、あのそうですよね、ふるさとを作る根幹なのかなと思いました。農業が盛んになることで、あのそういう耕作放棄地にならないし、風景としてももちろん綺麗だし、荒れていかないし、あのすごく大事な仕事なんだなと思いました。こういったその姿が広がっていくことで、あのこう里の再生みたいなのにもつながっていくでしょうし、でやっぱり農業がこう選ばれる仕事に、まあ、大原では選ばれる仕事になっているんじゃないのかなと、そこがすごくあの印象的でした。
本当にそうですね。あの、大原の農家さんからも実際聞くのは、あの農業を憧れの仕事にしたいという言葉もよく聞いて、うんうん、僕もあの応援したいなというふうに思っています。生田さんの話を聞いてると、大原の取材を通じて、農や食へのイメージもあの随分変わられたということで、改めてちょっと、嬉しい気持ちです。
本当に農業っていい仕事だなって、あの簡単な言葉ですけど、あの素敵な仕事だなと思いました。もちろんすごくあの大変なご苦労とかいろいろされてるとは思うんですけれども、あのすごく大事な仕事だなと取材を通じて思いました。
一方であの日本の農業に目を転じると、あの耕作面積に対する有機農業の面積割合が、日本はあのわずか 0.6%、イタリアが 16%、 ドイツ 10.2%、 スペイン 10%、フランス 8.8% っていう、あの農林水産省のあのデータがあったりですね、実際問題農水省の昨年の調査では、週1回以上有機食品を利用する人の消費者の割合が約、日本では3割、消費の拡大も課題になっているっていうのが、あの僕もあの今回大原生田さん の, あの連載記事などを通じて、勉強したんですけども、あの大原では当たり前のように有機農業がもう根付いてるっていう感じがいたしますよね。
そうですね、あの有機農業って語るとなるとジャス認証とかいろいろあるんだと思うんですけど、はい、もう同じようにその同じレベルでこう作ってらっしゃる方ってすごくたくさんいらっしゃって、こう一つの地域の中でこんなにたくさんいらっしゃるところってそんなにないんじゃないのかなと、あのちょっとあの他調べてないのでわからないんですけど、でも印象としてそういう感じがします。
あの海外ではあのフランスは法律で、2022年から公共調達する食材の 20% 以上を有機食材にするっていう義務化の流れがあったり、 逆を返すと日本の農業にもまだまだ伸びしろがあるっていう感じがするんですけども、その点生田さんどう感じておられますか？
確かにそうですよね、そう思います。やっぱり有機農業ってそれだけのこう手間とかもかかってますし、でもやっぱり出来上がったものは美味しいんじゃないかなと思う、今回の取材を通じて思いました。でそういう有機農業が増えることで、大規模、今の農業って大規模化を進めていて、それは、農薬も使い化学肥料も使ってたくさんの大規模にたくさんの収量を上げようというものだと思うんですけれども、でそれってその個人農家がなかなかこう成り立ちにくい仕組みなのかなと。もちろん大規模化もすごく大事で重要なんですけど、でも一方でその有機農業を広げていくというのはその個人農業とか小規模な農家さんがこう生計を立てていく、なんていうかやっていける大きな一つの姿なのじゃないのかなと思うので、有機農業がこうに力を国としても力を入れていくっていうのは農家のなり手を増やすっていう意味でもいいと思いますし、で実際やっぱし消費者としても選択肢が増えるし、すごくいいことじゃないかなと思います。
大原の野菜が美味しい秘密、取材を通じ生田さんが見出した答えを教えてください。
やっぱり愛情とか手間なのかなっていうのを感じました。よく言われる言葉ではあるんですけど、やっぱりその大原の野菜、有機農業の野菜もそうですし、有機じゃない方もいらっしゃるわけですけど、すごくこう思いを持っているというか、その大規模じゃない分一つ一つの野菜に対してこう接する時間が長いですし、でやっぱり今回取材させていただいた方々って農薬とかも使ってらっしゃらないので、すごくその草刈りとか手間が非常にかかっているわけですよね。だけどもその分やっぱりこう美味しくできていて、なんかこうね、機械化とかデジタル化とかでその手間をかけなくても美味しくできるみたいなのが世の風潮ではありますけど、やっぱりそれだけじゃないんだなっていうのはこの取材で感じたところです。やっぱりその愛情とか手間をかけるっていう愛情をかける、手間をかけるっていうのはすごく大事なポイントなんだなと感じました。
なんか大原の野菜に大原で流れてる時間の蓄積であったりとか、農家の思いが詰まってるっていう風に僕もいつも感じながら食べています。なんか内臓が喜んでるなと、
はい、
いう感じをいつも妻と話しながら料理をしたり食べて、本当に暮らしとか人生が豊かになったなっていう風に思っています。
本当に食べたら体が軽くなるようなそんな感じのする野菜たち でやっぱり農家さんにもそうやって美味しかったですって言った時にすごく嬉しそうな顔をしてくださって、それを見て私も嬉しいですし、やっぱり農家さんって本当にその野菜を多分自分の子供のようにこう愛情かけて育てていらっしゃるんだなっていうのが本当にその表情一つ見ても感じられましたし、すごく大事なお仕事されてるなって思いました。
ありがとうございます。今回の取材の裏話やエピソード、伝えたいことなど最後にお聞かせください。
はい、さっきちょっと、言い忘れてたんですけど、高田さんと渡辺さんの、だけでなくて藤岡さんとかワパドの細江さんとかもすごく魅力的な方たちで、藤岡さんやっぱりその野菜愛がすごくて、金時人参の取材をさせていただいたんですけど、もう食べ方とか育ち方とかもすごくこう細かく詳しく教えてくださいました。で、もう本当に 長さもこう1センチ単位で測って 作って出荷してるっていうお話もされてたし、あの職人肌の方だなっていう感じを受けました。でそれから、アパドの細井さんはあのこれ大原ラジオっていう、高田さんが、されているポッドキャストのラジオ番組があるんですけれども、でそこでおっしゃってた言葉なんですが、その大原に食べさせてもらっているっていう話をされていて、でその辺も含めてちょっとこう細井さんに話を聞いていたら、やっぱりその大原という、まあ、歴史とか人々とかそのブランドっていうところがあってこそ、その自分は食べさせてもらっているんだっていう話をされていて、であと細井さんは、ご自身も畑をしつつで、もうあの、まあ、本業というかあのワッパ堂の店主でいらっしゃって、でワッパ堂の店主としてだけでも生計は成り立つというお話をされていたので、でもなんでそんなにその畑するんですかと、その分大変ですよねっていう話をしていたら、あのやっぱしその大原に来た理由っていうのが、その、まあ、農業したくて大原に来たと。でその時にこう、知り合った仲間がいると、あの、まあ、渡辺さんとか、高田さんとか、まあ、いろいろ仲間がいらっしゃって、やっぱりそのみんなと苦労を分かち合いたいから、でやっぱりそのそうやって畑をするんだと、でその畑をしていることが自分が大原にいる意味なんだっていうことをおっしゃってたのが、すごくなんかかっこいいなと思いましたね。あの郷土愛の強い皆さんで、あの郷土愛のあふれる皆さんで、あのすごく素敵な皆さんでした。 あと細井さんは記事にも書いてるんですけど、あの大原の伝統芸能である同年音頭っていうあの温度があるんですけど、その温度取りもされていて、あのすごくもうだいぶ温度取りの人は減ってるそうなんですけど、あの担い手としてされているそうです。で、すいません、言い忘れたこといろいろあるんですけど、その野菜なんですけど、まあ、記事ではその朝市の話を大きく取り上げたんですが、里の駅で、別に朝だけでなくてもいつも買えますし、あの高田さんとか、あの他にもいろいろ有機農家の方とか、あの地元の方が、出荷されているので、あのぜひ足を運んでいただきたいなと思います。で、渡辺さんは今ノアンというあの農業体験の受け入れをしたりとか、あとあの直売したりとかする拠点を、作ってらっしゃって、来年の春には、完成するということで、そこもちょっとあの今回の記事には盛り込めなかったんですけども、あの楽しみだなと思っているところです。で、やっぱりスーパーとかになるこう流通に乗ると、どうしてもあの野菜を取ってから時間が少し経ってしまうわけなんですけども、あの、まあ、皆さん大原に行けるあの場所の方ばかりではないと思いますし、あの地元の産直市とかであのこういろいろ好みの野菜を選んでいただいたらいいのじゃないのかなと思います。で農家の方がおっしゃってたんですけど、やっぱり農家さんによって味が違うんですよという話をされてて、なんかそういう産直市とかだとあのやっぱり農家さんの名前とかもラベルに貼ってあったりすると思うので、なんか自分の推しの農家さんを探すっていうのも楽しいんじゃないのかなと思います。
ありがとうございます。僕も先日大原に足を運んだら、今が一番野菜が多い時期、彩り豊かな時期だっておっしゃってました。生田さんの、連載記事を読んで、同じように普段野菜を食べない子供がペロリと野菜を農家飯にしたら食べましたっていう、あの声があって、春夏編も期待していますという感想もあったと聞いています。これからも京都大原の旬の恵み、まだまだ続きそうで楽しみです。本日はいろいろありがとうございました。本日のゲストは大阪本社生活教育部の生田千尋記者でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーからのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。 X 旧 Twitter でもハッシュタグココバナをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。 次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山下でした。